チャン、チャラリラリララン、チャン、チャラレラレララン、ヒャー大魔王です。喉ガラガラです。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりますけれども、まずはご挨拶。ブーブーうるさいよ。まずはご挨拶、あけまして。おめでとうございます。2017年始まりましたね。え、とりあえずブーブー言うの切っときますねブーブーうるさいよ。ケイタ君、スマホ君がね、ブーブーうるさいんでちょっとそれは切っときますけれども、いやー、2017年明けましてね、まあめでたいと、まあ年が明けたらめでたいというのもまあ未だによくわからないですけれども、一応めでたいんでしょうね。2017年になりまして、まあ皆さんの周りでどういうふうに、今年を乗り切っていくか、いろんな考え方があるかなと思うんですけれども、まあ相変わらず正月感がなくてね、年末感ない、年末感ないと思ったら、年明けたら年明け感もないですね、やっぱりね。まあ今回特に年賀状をやらなかったので、余計年末感がなかったのかもしれないなとか思いながら、過ごしております。まあ年賀状いくつか来てるんですけど、ゴムで縛ったままだ全く見てない。うちのおかんがね、元旦に一応自分の分と僕の分とを仕分けして置いていてくれるんですけれども、まだ全く見てません。誰から来てるかとかね。いつもならこう、来たやつ、自分の出したやつ、で、来てないやつとかこういろいろ分けたりするんですけれども、自分が全く出してないもんだから、もう比べるも何もないわけですよ。まあ、来たやつチェックぐらいはしといた方がいいかもしれないですけどね、来年やるとすればね、来年というか今年の年末にね、年賀状やるとすれば、やっといた方がいいのかなとは思うんですけれども、まあこのまま年賀状出さない、日々にした方がいいのか、一年休んだけれども、次からまたやるのかっていうのはまた僕の中で難しいなと思ったりはしております。まあ年末年始皆さんどういうふうにお過ごしになられたかよくわからないですけれども、まあ僕はいつもの通り、東京に行ってまして、ここ何年ですかね？何年だろう？ここ5年ぐらいずっと年末年始は東京じゃないでしょうかね。間空いてんのかな、わかんないな。ここ3年ぐらいは少なくとも、東京にいると思います。東京に、29日かな。29日の仕事が終わって、29日の仕事が遅かったんですよ、これまた。結構、ライブの仕事で。で、終電で帰る形になりまして、終電で一旦家まで帰ってきて、そこから出発して1時に、夜中の1時に車で出発して、東京まで行きまして、で、1日と過ごして、こちらに帰ってまいりました。今日現在、2日ですね。明けて2日目ということになっております。もう3日になろうかと、なる時間にはなってますけれども。まあもう一日本当はいようかなと思ってたんですけど、結局干して、スケジュールをね、やめてしまって、元旦の夜のうちに帰ってきました。というか2日になった瞬間に帰ってきましたね。ちょうど24時間前に、出発をした感じになるんですけれども。まあ、いつものごとく、年末年始の予定っていうのは、まあコミケがあって、でまあ今回は特にそのナインというグループのね、ライブが元旦にありましたので、ゼップ東京というところで元旦ライブですよ。元旦ライブはなかなか豪気でしたね、いろんな意味で。うん、なかなか元旦に人集めるって大変だろうなと思いつつ、まあなんていうの、神社にお参りする初詣みたいな感覚で、来いということなので、まあ僕らも初詣のような感覚でナインの神社にお参りするようなライブになりました。 まあその他30日はドロシリトルハッピーのライブで、31日はコミケに行きまして、で、31日の夜、星野チロルという、このライブに行きまして、これがカウントダウン&元旦生まれの彼女の生誕ライブでもあると、いう形でしたね。ライブ3本とコミケという形でした。結構ね、意外とゆったりしていて、まあ車で寝たんですけど、なかなかいい感じに、車中泊でどれだけ寝るんだっていうぐらい寝ましたから、しんどくはなかったですね。普段毎日毎日仕事してる時って、下手すると2時間3時間睡眠、長くても4、5時間睡眠のところを10時間とか平気で寝ましたから、ガンガン寝たんで、もうどうってことない感じの、むしろ楽な遠征になりましたね。まあそれぐらい寝るならどっか、宿借りるとかすればいいんですけど、なかなかね、めんどくさいんですよ。自分の予定がね、結局パキッとしないんですよね、いつも。その東京行くときに、実際この日に、この時間にここにいてっていうことが自分の中でパッキリしないんですよ。パキッと決まってこないから、宿が決めれない。で、まあ宿を決めるところからパキッとさせるのかもしれないですけどね、普通の人は。僕の場合は、もうとりあえず車で行くにしろ、バスで行くにしろ、あんまりにもパキッとしないんで、その場、その場で、しのいでいるというような状況ですね。まあバスで行くときは宿どうしても取らなきゃいけないんで、車中泊というわけには当然行かないから、間、一日泊まらなきゃいけないときは、大体、ビデオ試写室みたいなところに、まあ男性しか泊まれないとこね、あとはカプセルホテルに、入るかするんですけれども、これもね、結局部屋が空いてない時があるから気をつけないといけないんですよ。で、その点ね、まあ車中泊に関しては自分の車にさえ戻れれば、もうとりあえず寝ることができるので、まあだから、楽なんですよね。で、今回がっつり毛布を持っていったので、まあエンジンはちょっとね、諸事情があってかけていなければならないんですけれども、暖房をかけずに寝てみましたけど、全然平気でしたね。これ喉ガラガラなのはそれで風邪ひいたんじゃないかなと思われるかと思いますけれども、これは完全にないんで叫びすぎた抗菌がここに溜まっていて、ちょっと咳込んだりもするので、風邪っぽい部分もあるかもしれませんけど、車中泊ということではないかなと思ったりしております。わかんないですけどね。まあなかなかいい遠征になりました。まあそもそもやっぱりね、もうほとんど夜中まで仕事をしてからの仕事ですし、その日も始発で動いてるから3時4時には僕起きて、始発乗って仕事行って終電まで仕事してたから、ねえ、なかなか電通のことは言えないですよね。電通のことは、口が裂けても言えないような状況で仕事をしています。まあ僕は自分で勝手にやってることですから、誰かに強要されてるわけじゃないから、なかなか誰にももともと言えないんですけれども、まあそういう状況で、仕事をしてからの車移動ですから、もう当然そんなね、ノンストップで行くなんて不可能なわけですよ。休憩2回30分ずつなんかで行けるわけがないので、行きしね、でもね、そんなに意外と眠くなくて、御在所というサービスエリアまでとりあえず走って、最初ね、もう正直大津とか草津とかね、ああいうところら辺でもうダウンしなければならないのではないかと。スタート直後ですよ、大津とか草津って。京都から言えば。もうスタート直後にもういきなり休憩タイムを入れなければならないのじゃないかと思ってたのが、そこまで、一応御在所までは行けたので、御在所で2時間ぐらいまず寝たんですかね。で、目が覚めて出発して、次に岡崎、まああんまり走ってないですね、御在所から岡崎まで。そんな走らないで、で、1時間ぐらい結構今度はがっつり寝まして、で、次浜松まで行きまして、で、浜松でね、今度は寝ないで、もう朝、 朝方、もう日は明けてましたね、多分ね。明るかったと思います。で、浜松で1時間ぐらいぼやーっと過ごしたんですよ、寝ないで。で、出発してそのままノンストップで東京まで入って、で、ドロシリトルハッピーのライブが昼公演と夜公演あってね。で、チケットは予約制だったんですよ。予約してチケット交換して入る感じだから、まだお金払ってないわけ。だから、もう昼公演は、もう最悪諦めようと思ってたんですよ。特にその、もう出発前に、もうこれは昼公演までにたどり着かねえぞってなって、で、もう諦めて、まあ夜公演だけ行ければいいかと思ってたんです。で、いつも止める駐車場っていうのが、その現場である渋谷とちょっと離れてるので、そこまで車持ってって、電車移動で行くつもりですから。ところが、浜松からずっと走ってて、あれ？渋滞もあるけど、これもしかしてこのまま直接渋谷に行けば、間に合うんじゃないかという状況になってきまして、なんとかかんとか、無駄な金を使うんですよ。なんで、駐車場代またかかるじゃないですか。僕がいつも止めてるところは24時間1000円だけど、渋谷の近所に止めたら当然高いお値段を取られるわけで、その後分かってるんだけど、直接行けば間に合うなら行こうと思って、渋谷行きまして、結局2000円の駐車場ですね。24時間じゃないですよ。5時間、6時間で2000円みたいな、その日1日かな2000円みたいなとこですね。ね、止めまして、ライブを見て、大変いいライブで。いやいや、もう本当感激しました。感動いたしましたね。素晴らしいライブを見せていただきました。まあ、この辺のことはまたドロータ工場でも話すかと思うんですが、見て、なんとか間に合って、本当はその夜に、一旦、駐車場をね、また変えて、いつもの24時間1000円の方に変えて、その後いつも東京行ったら行く、まあ、僕が唯一全国で、唯一行くキャバクラっていうのがありましてね、もうそこにしか行かないし、その子にしか会いに行かないんですけど、そのキャバクラ行くつもりで約束してたんですけど、車でちょっと仮眠しようと。朝5時まで営業ということなので、もう最後の方の2時間とかだけにしようと思ってたから、3時ぐらいに行こうと思ってね。車止めてるところから一駅なんですけど、まあ歩けないことないので、まあとりあえず寝て起きた時間にちょっと動き出せばいいやと思ってね、仮眠を取ったら、はっと気づいたら5時でした。閉店時間。なのでそこには残念ながら行けずで、もう本当ショックでしたね。はい、行けなくてごめんなさいという話はメールいたしまして、でもう諦め心地ですよ。はっと起きたら5時だからもうすぐ寝ましたけどね、もう一回ね。で結局十何時間寝ましたよね。まあさすがにそれはね、夜を徹して途中寝て休憩してるとはいえ、一日まるまる始発から終電から働いた後にね、運転してやってきて、そりゃ寝るかな。うん。まあ、それを取り戻すように10時間ぐらい寝て、で、31日コミケなんですけど、このコミケももう行く気が結構失せてましてね、でどうしようかなと思ったんだけど、まあ、無理やり、残り30分ぐらいかな。コミケってね、朝10時、11時ぐらいから4時ぐらいまでしかやらないんですよ。1日ね。で、その、3時過ぎ半前ぐらいに到着して30分ぐらいで、とりあえず目的のもの、だけ、わーっと回ってね、パール兄弟の佐伯健三さんのとこ、毎回行かせていただいてるとこですけど、とか、声優の井上奈々さんのところであるとか、まあ、決まったところがあるんですよ。キャン千秋さんのところとかね。まあ、そこをぐるっと回って、必要なものだけ、パッとこう、購入して、購入し終わって、で、今回は残念ながらサークル参加、及ばなかったんですけれども、抽選で落ちてしまって。でも、また次の夏コミに、出展するために、その、 申し込みセットっていうのがあるんですね。その申し込みセットだけ購入いたしまして、それを購入した時にコミックマーケット91これにて閉園いたします、パチパチパチパチパチパチみたいな時間になってましたね。うん、まあ余裕を持った行動というのが僕のモットーなんですけど、全く余裕なくさっさと終わって、でそこから次はカウントダウンライブになるんですけれども、カウントダウンライブに行くのにいくつか3つ4つ行きたいカウントダウンライブがあってね、でも僕はあのコピーロボットを持ってませんし、好み1つしかないですから、どれか1個しか行けないわけじゃないですか。で渋谷でやってるその星野チロルさんのカウントダウンライブを選んで行ってきたんですけれども、まあ時間があるわけですよ。だって4時に終わってね、お台場のあたりでね、4時に終わって電車乗ってやってきて渋谷に、で着いたらまだ5時とかですよね。カウントダウンライブ始まるの11時とかですから、それまで暇だからどうしてよってことになって、あのまあ、辛いもん居酒屋みたいなのを見つけたんで、辛いものが好きな僕はですね、とにかく辛いものがいっぱいあるというその居酒屋に入って飲んでたんですよ。もう相当飲みましたけど、最初にねギガハイボールっていうのがあって、すごいですよギガハイボール、あの縦に長いけど容量的にはね洗面器ぐらいの量が入ってる、ちょっと小ぶりの洗面器ぐらいの量が入ってるジョッキがやってきて、それでハイボール飲んで、まあ他にもお酒いっぱいいただいて、一人の値段とは思えない値段払って帰ってきましたよね。で、まあその間にね、なんとその前の日の夜に車で寝る前に実は動画を編集し終わっていて、それを飲みながらアップするという。電気借りていいですかって言ったら、どうぞどうぞって言われたから、最初はね、あの、ちょろっと作業したら、次の店に移行するつもりだったんですけど、あの、電気借りれたから、がっつりそこでアップロードして、動画ね、2016年最後に、一本動画を上げて、で、出てきて、まあ、ちょこちょこあと2軒ほど、軽く一杯ずつ飲みにまた入って、そしてカウントダウンライブに行くと。まあまあベロベロの状態でカウントダウンダウンダウンダウンダウン、今は飲んでないですよ。今は飲んでないですからね。酒入ってないですからね。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はい、そんなこんなで、カウントダウンライブに行って夜中また電車動いてますからね、元旦ですから、自分の駐車場に置いてある車に戻ろうと思ったらね、西武池袋線が止まってましたね。止まってたっていうのは別に普通に、人身事故で止まってるとかじゃなくて、普通に間が空いてたんですよ。1時間1本ペースとかで動いてんのかと思ったらそうじゃなくて。で、1時間ぐらい待ってたら動くんだけれども、もう待ってられないからタクシー使って、車に戻って寝て、そして元旦の LINE のライブ、ZEP 東京に行って、こちらももう涙を流して感涙して、で、本当はね、2日3日に、冬ティフと呼ばれる、東京アイドルフェスティバルの冬版と呼ばれるような、アイドルフェスが、お台場の方であったので、それ、1日だけ行ってから帰ってこようと。2日終わって、2日の夜に帰ってこようと。だから、本当だったら今頃、この収録してる今頃に出発する感じだったんですけど、もういいやと。逆にその三つのライブが非常に素晴らしかったので、フェスって紛れるんですよね。なんていうのかな、一枠30分ずつとかでいろんなアイドルさんがドカーンと出てくるから、絶対楽しいし楽しめる自信はあるんだけれども、この余韻を残しときたかったわけ。この三つのライブの余韻を残しときたかったので、もうやめて帰ってきました。まあ、そんなこんなでございます。まあ2年連続渋谷で年越しをしましたね。はい。まあ去年よりはマシです。カウントダウンライブでわーってみんなでできる環境でしたから。去年の年越しはだってガストで、一人っきりでしたからね。
った一人っきりで、電気借りれない座席でね、パソコンの作業してたけど途中で電池が落ちて作業もできなくて、どうしようかなと思ってるような年越しでしたから、それに比べたら随分マシだったのかなと、年越し感がまだあったのかなと思うような感じでございます。はい。まあ、とりあえず2017年、そういう風にスタートした大魔王でございます。まあ、いろんなことをやりながらね、いろんなことを目指しながらやっていく2017年にしていきたいなと思いますけれども、まあ、そのあたりの話はこの後、本編でしたいと思います。というか、オープニング長すぎる、もう20分じゃないか。ということで、ここから、大魔王のお風呂ラジオ始まりますよ。
大魔王今年1年分ぐらい涙を流しましたって言いながらも、年末というか11月ぐらいにやった、帰ってきてからね、11月ぐらいにやってた、イッテ Q の女芸人さんのネタで、泣いてたんで、まあ、今年もガンガン泣くんでしょうね、大魔王はね、すぐ泣くんでね、すぐ感動しちゃうんですけれども、まあ、2017年どんな年にしようかなとか、まあ、これまで通りのことしか当然できないんですけど、まあ、これまで通りのことをしながらどんな年になったらいいなとか、こんな年にしたいなとか、もっと聞いてる人を増やしたり、イベント来てくれる人を増やしたりしたいなとか思いながら、いるんですけれどもね、ちょうど先ほど今頃終わった頃だとは思いますけれども、ラジオをねちょうど聞く機会があって、まあ、いつもこういろいろ録音したりするラジオをね、まあ一週間分まるまる録音予約をしたりするんですけれども、昔僕が子供の頃に聞いていたクロスオーバーイレブンという NHKFM の番組が、まあこの春、復活していて、まあ、この一週間だけです。来週はもうないと思いますけれども、一年に一回ぐらい復活するんですね。で、その11時から12時までの1時間のクロスオーバーイレブンというのの司会を塚山雅音さんという、まあ、役者さんなんですけれども、まあ、ナレーターとかをやってらっしゃる方で、もう本当大好きなんですよ。このラジオでも、まあ、以前話したことは多分あると思うんですけれども、塚山雅音さんのもうナレーションというか途中で出てくるドラマの部分がほんと好きで、もう中学ぐらいの時ですかね、毎週毎週月から木かなの帯、月金かな、月曜日から金曜日までの帯でずっとやってる番組だったんですけれども、もう毎日聞いてましたね。多分ね、欠かさずとは言わないけれど、当時録音とかもあまりできなかったから、極力聞くようにしてました。僕ね、ネットラジオをこう始めるきっかけっていうのが、まあ、もともとその仕事がちょうどなかった時期にですね、まあ、DJ 講座みたいなのに行ったんですよ。で、プロ養成講座だと思ってたら、結局カルチャースクールみたいな、扱いだったので、最終的に、まあ今辞める前に潰れちゃったんですけどね。で、そこで出会った福山俊郎くんと一緒に、もう手札とか全くわからない、編集とかもよくわからない状態で、とりあえず機材も集めるし、俺が全部やるからやろうやって言って始めたんですよ。で、結局ラジオの DJ をじゃあ僕はずっと目指してたかって全然目指してなかったし、 で、仕事がないからね、喋りの方、出の方の仕事、僕はずっと裏方、今でもそうですけど、テレビの裏方をずっとやってきて、表に出る方の仕事っていうのを何かできないかと思って模索している中で DJ っていうのが出てきただけで、ずっとラジオ聞いてなかったですし、その時期、特に。で、まあ、車でもね、ラジオつけるよりも、自分の録音したCD とか、そういうものを聞いてることの方が多分多かったし、ほとんど、その、ラジオ好きという感覚じゃなかったわけです。で、今日ね、その、どんな話をお風呂ラジオでしようかなとか思ってて、いろいろつらつら考えていて、で、ちょうどその録音予約、もう実はもう番組始まって随分経ってからになっちゃったんですけれども、つけてみたらクロスオーバーイレブンやってるっていうんで、すぐ録音予約したらもうすぐ始まって聞いてたんですけれども、ああ、そうかと。自分でも記憶消してたというか忘れてましたけど、もともと僕ね、ラジオ好きでしたわ。そういえば。うん。テレビマンをずっとやってきてて、考えてみたら、僕テレビそんな好きじゃなかったですわ。僕はそもそも映画監督目指して、映画を作れる、そういう人を養成する大学に行きまして、で、映画監督になるもんだと思って4年間過ごして、就職したら映画監督になれないから、つってね、自分で自主制作映画撮るんだ、つって、フリーターになった時に、テレビの裏方の仕事をたまたま、ふわっと回ってきて、それを20数年間、なりわいにしちゃってるんですよ。で、特に今やってる音声さんとか VTR さんなんて完全な門外漢ですから、やりたいと思ってたわけじゃないんですね。で、ネットラジオを始めるにあたって、僕は別に同じようにね、そのテレビの仕事を始めるのと同じように、なんとなく儲かる儲からないではなくて、とりあえず何かをやると。いうのの一環としてネットラジオやりませんかと俊郎くんに持ちかけたわけ。では別にラジオのこと好きじゃないと思ってたし、そういう影響下でラジオの DJ がやりたいと思って、目標としてプロになりたいとか、そういうことではないと思ってたんだけど、今日塚山雅音さんのね、声を聞いて、ああ、俺ラジオ好きだったんだなと思ってね。いや、改めてね、ちょっと自分の中でカルチャーショックでしたね。当たり前だったことのはずのことを忘れているんですよね、やっぱりね。やっぱり僕は KBS 京都のハイヤング京都という番組がまあ、ソニーあって、で、KBS 京都はオールナイトニッポンをね、今ゴールドとかミュージック10とか、ゼロとか、ゴールド、なんかわかんないでしょ。何時にやってるのがどれでっていうのはよくわかんないんだけど、昔はオールナイトニッポンっていうのは1時から1部があって3時から2部があるっていうだけのシンプルな構造でしたから、まあその1部2部両方を KBS 京都は受けてたわけですね。だからハイヤング京都が10時から1時まであって、そして1時からオールナイトニッポン1部、3時からオールナイトニッポン2部、そして5時から新生アワーというね、宗教の時間が始まるというのもパッケージだったんですよ。そのパッケージの中でずっとラジオを聞いてて当然寝てしまう時もあったりとか、録音しようとして失敗したりとか、いろんなことしながら、いたんですけど、まあ、オールナイトニッポンで言えば、月曜日が中島みゆきさんで、その日の2部が上柳正彦アナウンサーで、で、火曜日とか覚えてない、水曜日、タモリさん、木曜日、たけしさんとかね、一部は実はそんな聞いてないんですけれども、木曜日の2部が谷山浩子さんで、金曜日の2部が鴻上尚史さんでとかね、そういうのを聞いてやっぱり育って、で、その中で、中学ぐらいかな、最初 AM しか入らないトランジスタラジオしか持ってなかったのが、FM も入るラジカセを、お年玉を貯めて買ってね、
それで聞き始めたのが、クロスオーバーイレブンであり、そのクロスオーバーイレブンの前に、10時45分から始まる二人の部屋っていうラジオドラマ。今でいう FM シアターとかね、青春アドベンチャーという名前でやってる部分のラジオドラマだったわけですよ。で、ラジオドラマを聞き始めて、そのラジオドラマの中で面白いなと思ったのが、新井元子さんの作品で、で、新井元子さんの小説を読み始めると。結構僕の中の文化がラジオスタートなんですよね。今考えるとね。谷山浩子さんのことを聞き始めたのもラジオスタートなわけだし、オールナイトニッポンの前に文化放送でやってた、谷山浩子のニャンニャンしてねっていう番組がありまして、それがね、文化放送と KBS 京都って、すごい近いんですよ、数字的に。で、文化放送って、今でもどうか知らないですけど、電波強いんですよね。だから KBS 京都聞いてて、くって、もうトランジスタラジオですから、そんなに回すところの大きさも大きくないから、ちょっと触るだけでも文化放送になっちゃうわけ。で、文化放送で、入ってきて、それ聞いてこの人なんだろうと思って聞き始めたのが谷山浩子で、で、そこから谷山浩子さんのファンになってるわけですよね。だから、僕がこうやってお風呂ラジオやってることも、ある意味必然なんだなと、2017年になってですよ。お風呂ラジオもうすぐ6周年ですよ。グッタミュージックは丸々8周年で次9年目になるわけ。そんな状況の中でやっと気づくんですね。人間はね。驚きましたね。うん。塚山雅音さんのことはもちろん大好きで、僕がやってる朗読コーナーっていうのは、おふざけですけど、塚山雅音さんを目指してるんですよ。本当は。まあ、ここまで話して塚山雅音って何だろうと思った方は、今週1週間は丸々 NHKFM。これ全国で聞けますので、普通にラジコとかで聞いていただいても、ラジオでも聞けますけど、ぜひ NHKFM、11時から12時まで合わせていただくと、オープニングとエンディングと間にドラマが2箇所ぐらい入ってくると思います。今日と明日の架け橋、クロスオーバーイレブンっていうね、真似できないんですよね。真似してるつもりでも真似しきれないですよ。怖いもん、あんな間取れないですよね。ドラマの部分でもね、まあ僕の好きな、この話もしたと思うんですけど、もやしくんシリーズっていうのがありまして、まあいろんなその旅行記であるとか、まあ朗読が入るので、音楽と音楽の間に。旅行記だったりいろいろあるんですけれども、当時、もやしくんシリーズっていうのがあって、よくわからないもやしくんという少年のお話なんですよ。もやしくんは肉屋のコロッケが大好きだ。学校の帰り、買い食いを禁止されているのにもかかわらず、50円の握りしめて、肉屋に駆け込んでコロッケを買う。みたいな、合ってるかどうかわかんないですよ。そういう感じのドラマの部分。で、最後にね、熱々のコロッケを口いっぱいに放り込んで食べるの。だ。とか言うんですよ。怖いでしょ、この番。もう、真似できないですよね。自分の朗読のコーナーでね、ウィキペディア読んでてこの間は取れないんですよ。本当に。でも、やっぱりそれ、改めて今日聞いてみてね、正直当時と比べてもう30年とか経っちゃってるから、お声はね、衰えてらっしゃいます。それなりの年齢の声にはなってらっしゃるんですけども、いや、それでもやっぱり塚山先生の声素晴らしいなぁと思って、いろんな喋りたいことが吹っ飛んでしまいました。だから、塚山正音さんに近づこうっつったって、
難しいと思うんですよ。ただお風呂ラジオはじめね、大和のラジオチャンネルいろんな番組やってますけど、塚山先生に近づこうと思ってやってる番組は極端な話一つもないわけですけれども、朗読コーナーぐらいですね。それもちょっと違うと思うんで、でも原点っていうか、自分が本当にラジオが好きだったんだっていうことに気づかされたのはこの正月2日からね、良かったと思いますね。別に自分がラジオ好きじゃなくて、まあ今山ほどラジオ聞いてますけど、まあ、声優さんとかアイドルさんのラジオを聞いてるだけだから、その人のことが好きだから聞いてるだけだと思い込んでいたわけですよ。でもよくよく考えると、そのアイドルさんとかのやつもね、逆にラジオを聞いて好きになった声優さんとかもいるわけ。3分マージンがあったりするわけですよ。ネットワークだからどうしても遅れるから3分早くから録音するわけです。そしたら一つ前の番組のエンディングが入ってるわけですよ、録音の中に。でそれを聞いてて、あ、この人可愛いなとか、この人面白いなとか思って、そのラジオも録音し始めると、それの繰り返しで聞いてるラジオがどんどん増殖していってる状況なんですけど、結局のところ詰まるところですね、可愛い声の女の人が好き、可愛い顔の女の人が好き、そういう人が喋る頭のおかしなトークが好き、もうそれはね間違いなく好きなんだけど、何よりもラジオが好きなんでしょうね。うん、まさかそんなことにお前気づいてなかったのかと思われるかもしれませんけど、本当気づいてなかったです。うん、自分がラジオやってて、ラジオが好きじゃないと思ってましたね、むしろね。うん、特にその友達のネットラジオ、ポッドキャストとか全く聞きませんので、これからも聞かないと思いますし、でおそらく仲間たちの中で僕のラジオを聞いてる人はほとんどいないと思うんですよね。でお互い様なんだけど、なんとなくそうじゃなくて、こう自分の中の祖としてのその地上波のラジオへの憧れみたいな部分はやっぱりあるんでしょうね。だからまあ叶わない夢と思いつつ、そうですね、だからこのままこれまで通り、そしてこれまで以上に盛り上げていく所存で大魔王ラジオチャンネルやっていくんですけど、そうですね、叶わない夢とは思いつつ、今年の目標としてやっぱ地上波のラジオ出たいですね。まあ去年2度ほど、ラジオ日経さんミュージックライフサンデーにね、まあ宣伝で出させていただきましたけど、やっぱりそこで喋ることがね、僕のことを知っていただくきっかけとして、ネットラジオなんかとは全然違う電波力があると思うんですよ。で、それを聞いた人がお風呂ラジオ聞いてるかっていうと、そんなことないと思うんですけど、なんだろうな、有名になりたいとかそんなんじゃなくて、なんか、その地上波でやる、僕らのこのインディーでやるネットラジオと、メジャーである地上波のラジオ。で、地上波のラジオって言ってもね、ずっと言ったらもう、自利品だったと思うんですけど、ラジコが出たおかげで、そして今回タイムフリーができたおかげで、ものすごく聞いてる人が増えるし、聞けるタイミングの人がすごく増えたと思うので、なんかそういうところに進出したいですよね。まあ、悪なき挑戦というか、悪なき夢はやっぱり語らないと叶わないので、2017年の初めに、僕は本当はラジオが好きだったんだということと、そのラジオをやる中で ネットラジオから飛び出す方法論をちょっと今年模索していきながらやっていきたいかなと。いろんな人と関わり合っていきたいなと思ったりします。ちょっとね、ネット上のことですけど、あの人と関わりたいなっていう人が何人かいたりして、その人たちと関われたらね、僕がのし上がるとかそういうことよりも、僕の中の、大魔王というキャラクターの分厚さが変わるんじゃないかなと。僕自身の体はもうすでに分厚いので、これ以上分厚くするわけにいかないんですけど、体は細くしてでも、大魔王というキャラクターは分厚くしていきたいなと思ったりしております。まあ、2017年の初心表明と思っていただいて結構です。まあ、いろんな番組やってますし、まあ、どれもこれも中途半端にならないように、一つ一つ、本気で、取っ組み合って取り組みでいきたいなと思います。まあ本当にね、楽しくやっていきたいなと思います。まあ何よりも楽しいことはね、第一前提ですから。はい。ということでこの後何を読むかこれから考えます。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくさんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、先ほども話しました、クロスオーバーイレブンの、もやしくんのスクリプトがネット上に公開されておりましたので、これ勝手に読んでいいのかどうかよくわからないんですが、ちょっと読んでいきたいと思います。その塚山先生に近づけるかどうかわかりませんし、今初見ですので、噛むかもしれません。いつも、ごめんなさい。いつもナレーションのコーナーは、噛んだら、切ってるんですね。読み直して。だけど今回はちょっと切らないで、噛んだとしても、そのままのノー編集でいこうかなと思います。そして、大阪弁は今回は、なしでいきたいかなと思います。第5話、もやしくんグレム。教室中からうおっという歓声が湧き上がった。思わず立ち上がる者、自分の席を離れる者、窓めがけて走り出す者、窓際の席の者は窓枠から身を乗り出すようにして眼前の光景を見つめている。運動場に面した教室の窓には中学生が鈴なりだ。その中学生たちが一斉に声にならない声を上げた。今彼らの目の前では自然の壮大なページェントが繰り広げられていた。ところどころ水たまりが残る運動場。その運動場の下にはなだらかに田畑が連なり、点在するわらぶき屋根の農家を包み込むように海へと続いている。そしてのが終わり、海が始まるというところに小さな田舎町があった。マッチ箱のようなくすんだ家並みがひっそりと肩を寄せ合っている。 その田舎町の上は鉛色の海だ。人生のちっぽけな営みを飲み込もうと荒れ狂っている。再び中学生たちの歓声が湧き上がった。空を覆っていた真っ黒な雲、その雲の中央がぽっかり開いたかと思うと、目もくらむような光が一筋地上に突き刺さったのだ。一瞬田舎町が発光した。くすんだ街並みが輝くように浮かび上がった。雲の切れ目はどんどん大きくなる。それとともに地上に降り注ぐ光の筋も次第に多くなっていく。街を囲んでいた緑の脳がつやつやと輝き始めた。エメラルドグリーンに光る海原も、鉛色のコートを脱ぎ捨てて夏服に衣替えしたようだ。目の前で繰り広げられる壮大なページェント、中学生たちはそのドラマを見つめながら、田舎町が新しく蘇ったような気持ちになっていたのである。バカバカしい。もやしくんは窓際にできたクラスメートの壁を見ながら苦々しくつぶやいた。それから力任せに机を叩いた。その机の上には返されたばかりの答案用紙が数枚載っていた。どれも平均以下の点数だった。もやしくんは机にドンと額を打ちつけた。そして机に突っ伏したまま言った。こんな世界、なくなってしまえばいいんだ。その途端、雷鳴が鳴り響いた。見物していた中学生から悲鳴にも似た声が上がった。地上を明るく照らしていた陽光が突然輝きを失っていく。空に開いていた穴が閉じ始めたのだ。中学生たちは押し合いへし合いしながら軒下に並んでいた。さっきから落ち始めた雨は次第に強まり、マッチ箱のような田舎町も海も輝きを失い、雨のカーテンの向こうで鉛色に沈んでいる。不意に真上で雷鳴が轟いた。その恐ろしい響きはまるでハンマーのように頭上に打ち下ろされ、腹の底にずしんと落ちたかと思うと、靴底がビリビリと震えた。悲鳴を上げて抱き合う者、耳を覆ってうずくまる者、慌てて逃げ出す者もいれば、なぜだかお腹を押さえる者もいる。しかも、ほっとして首を伸ばし、ガヤガヤとおしゃべりに興ずる様はまるで雨宿りをしているスズメそっくりだ。ふん。もやしくんはずらりと並んだ同級生の尻を見ながら肩をいからした。雷は確かに怖い。雨に濡れるのも嫌だ。しかし、そんなことをもうどうでもいいではないか。自分は勉強もできない。したがって高校に行くだけの学力もない最低の人間なんだ。もやしくんはポケットに隠していた答案用紙を握りつぶした。しかも、前にいたクラスメートを乱暴に押しのけると、傘もささないで土砂降りの雨の中に出て行ったのだ。ほてった顔に冷たい雨が心地よかった。強い雨足が自分を叩いているような気がして心が紛れた。しかし、もやしくんをその気にさせたのは自分に注がれる痛いようなクラスメートの視線だった。みんなが見ている。この最低な僕を。そう思うと、心の底からふわふわとした泡が浮かび上がってくる。なんだか捨て鉢で愉快になってくる。突如、頭上で雷鳴が炸裂した。背後から悲鳴が上がる。思わずその場にへたり込みそうになるもやしくん。だが、両足を踏ん張りやっとのことでこらえた。すると、背後の中学生たちから、
感嘆のどよめきが湧き起こった。そのどよめきはもやしくんのその心の暗雲を一気に吹き払った。もやしくんはそのどよめきを背中に意気揚々と土砂降りの雨の中歩いていったのである。その次の日からもやしくんは一週間学校を休んだ。39度の高熱が出て起き上がれなかったからだ。朦朧とした意識の中で彼は思った。不良になろうかな僕。一週間の間濡れた学生ズボンは廊下の隅に捨てておかれ、そのポケットにはくしゃくしゃになった答案用紙がこびりついていた。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
はい、ということでね、まあ、僕のある意味原点かもしれない、まあ、もやしくんもっとね明るい話もあるんですけど、たまたま選んだ話がちょっと暗い話でしたね。高木さんという方が、書いているみたいなんですけど、高木達さんとお読みするんでしょうかね。達人の達と書くんですけれども、もやしくんの田舎町ということで、シーズン1シーズン2ということでね、いろいろ書かれているようです。だから多分もやしくん以外の、もやしくんの田舎町と書いてありますけども、もやしくんが出てこない話もあるんじゃないかなと思いますが、まあ一応タイトルにもやしくんと入っているものを読ませていただきました。まあ近づけはしないなぁと、やっぱりやってみてね、まだまだダメだなぁと思いながら、いるんですけれどもね、まあでも、まあ、原点に立ち返ることでまた一つ次に進めることもあるかもしれないなぁと思ったりもするので、これいいもの見つけましたから、たまには結構長いんでね、大阪弁とかは無理ですけども、ちょっとちゃんとした朗読もやっていくのも一興かもしれないなと今ふと思いました。まあ僕の朗読のコーナーっていうのはもともとね、始まった頃から知ってる方は知ってるかと思いますが、最近はウィキペディアばっかりですけど、いわゆるその、なんていうの、成分表みたいな、まあそうですね、今パッと出せるのはここ歯磨き粉ぐらいですけれども、歯磨き粉の後ろに書いてあるね、独自の高密着フッ素処方、エナメル質の修復を促進し、虫歯の発生と進行を防ぐ、爽快なフレッシュミントの香味とか、こういうのを読むネタなんですよね。ですけど、やっぱり原点に立ち返ってちゃんとした朗読を実はやっていないので、まああまり長くならないものでやっていくのもいいかなと、こればっかりやるのもどうかと思いますけど、まあ皆さんのご意見もお待ちしております。はい、まあ新たなこともやっていかなきゃいけないなと思う部分もあって、今回このお風呂ラジオ309回目かな、今回のこのお風呂ラジオから YouTube にもフルサイズで上げようと思っています。2017年頭から YouTube にも上げていくことをしようかなと思っています。ケロログがね、
ここの本サイトであるケロログがどうしてもやっぱり調子が悪くて、で中の人にいろいろ連絡をして、対処はしてもらってるんですけど、やっぱり対処をするのが遅れるので、やっぱり上げられないんですよね。だからグッタイミュージックとかオタクの隠れ家とかお風呂ラジオとか年末の分全然ケロログに上がってないから、多分ケロログのそっちの方で、購読していらっしゃる方は僕のこのラジオ全然聞けてない。大魔王ラジオチャンネルを聞いてる方は別として、購読してるけど全然落ちてこないっていうことになってると思います。落ちるも何も上がってないですからね。だからそれはしょうがないんですけれども、まあ、ケロログにこだわってきましたし、まあ、これからもケロログが完全になくなるまでは引っ越さないつもりではいるんですけど、まあ、それ以外でも聞く方法を作っておいた方がいいなと、やっぱり、聞き方がわからないっていう人が圧倒的に多いので、まあ、ページ行ってボタンを押したら聞けるんですけどね。やっぱりそれでもわかりにくいみたいで、やっぱり YouTube だと皆さん多分、わかりいいと思うので、YouTube の方を、見ていただけるようにしようかなと。今までね、過去は6分間、ダイジェスト版で、ダイジェスト版というかダイジェストも何もオープニングから6分、お風呂ラジオとか、おしめラジオとか上げてたんですけれども、まあ、それもやめてしまって久しいですし、丸々フルサイズで今後上げていこうと。あれ結局ケロログとか iTunes の方のアクセス数を伸ばすためにそちらをきっかけにしてそっちに流れるようにしてたんですけど、まあ、あんまり意味がないことが分かってきたので、やっぱり YouTube で聞く人は YouTube で聞いていただいたらいいと。とりあえずアクセス数よりも実際に聞いている人を増やしていくという作業をこれからしていった方がいいのかなと思ってますので、新たなこともしながら、今まで通りのことを粛々とやりながら、また新たな大魔王ラジオチャンネルに変えていくことができたらいいかなと思ったりしております。はい。ということで、散々メールくれメールくれと、言い続けた結果、3通ほどメールをいただいておりますので、順番に読んでいきたいかなと思います。ちょっとね、今準備をしてなかったので、少々お待ちくださいませね。はい、こちらから、堺のこうちゃんからいただいております。おめでとうございます、堺のこうちゃんですと。東京にいらっしゃってましたね。何しに行ってらっしゃるのですかと。アプガファンになった私はアプガのカレンダーを買いました。アプガで、今までいろいろアイドルのカレンダーは4つ目ですと、大魔王さんはどなたにされましたかということでございます。まあ、東京に行ってたのは先ほど説明した通りですね。冬込みですかということですけど、冬込みも行ってまいりました。まあ、とりあえず、本当はね、サークル参加で出展の方に、行きたいと思ってやっているので、うん。まあ、サークル参加したからといって儲かるわけでもないんですけれども、まあ、ちょっと、僕がやってることを証明するにはちょうどいいのでね、夏コミ、冬コミで、もう夏コミしか通らないという感じが、今もう出来上がってますからね、まあ今年もきっと夏コミが通って、冬コミは通らないんじゃないかなと思ったりはしているんですけれどもね、カレンダーは9の卓上カレンダーを買いました。この間というか部屋を掃除というか軽く整理していたら2016年版のカレンダー、壁掛けカレンダーがいくつも何も開封されずに出てきましたね。壁掛けはね難しいんですよね。卓上は使いやすいので、ついこの間まで2016年はベイビーレイズジャパンとナインと普段塾とキャンチアキと清水文香の卓上カレンダーが僕の机の前にバババババッと置いてあったんですけど、今のところナインの卓上カレンダーだけに今はなりましたね。また何かを買う機会があるかもしれませんけれども。まあ大体普段塾は強兵のところで止まってるし、ナインのカレンダー2016年8月ぐらいのヒロロで止まっていますので、ほとんどカレンダーとしての役割は果たしていないんですけれども、まあまあ、今年は、ナインの卓上をとりあえず僕の机のモニターの横のね、CD デッキ、
デッキというか、CD ドライブですね、の上に置いて1年過ごしたいと思います。はい、ありがとうございました。そして次のメールがこちらにしようかな。大門さん、明けましておめでとうございます。北大阪タイヤ中の人です。どうもありがとうございます。年末年始の遠征いかがでしたか？今年も面白く楽しい年になりますようにアンテナ張っていきましょう。では、今年もいろいろお世話になりますのでよろしくお願いしますと。いやいや、もうこちらこそお世話になりっぱなしで本当に。もうね、まあいろんな新しいこともまたご提案しに行きますので。何かできないかなと。本当におもろいことができないかなと思ったりしてますから、ぜひとも、僕のおもろいことに参加していただければいいかなと思ってます。よろしくお願いいたします。まあ、ね、2017年になったからといって、急激に何かが変わるってことはないと思いますけれども、日々のことね、まあ、北大阪タイヤ中の人も本当日々のことが、こなしていくのが本当大変だと思うんですけれども、僕も日々のことをとりあえずこなしながら新しいことも模索してやっていきたいと思いますので、お付き合いいただければいいかなと思いますね。もちろん他の聞いてらっしゃる方も一緒ですよ。はい。そして三つ目最後のメールです。こちら。大門さん、明けましておめでとうございます。大阪在住白熊です。どうもです。明けましておめでとうございます。昨年は本当に大門さんのラジオを楽しませていただきました。いやー。嬉しい一言。今年も楽しい配信をよろしくお願いします。自分はあまりメールを送れないで、いますが、すべての番組を聞いていますと。こういう言葉嬉しいですね。本当に嬉しいです。本当ね、サイレントなマジョリティが多いので、なかなか感想も言ってくれないし、聞いてますよの一言もなかなかもらえないんでね。うん。まあ他に聞いてらっしゃる方も実際あげましておめでとうございますとか、この間面白かったですよとか、ツイッターとかメールとか何でも結構ですので、まあ誰も聞いてないんじゃないかという不安がね、常にあるんですよ、ネットラジオって。やっぱりサイレントなマジョリティを見ることがね、なかなか僕の千里眼では難しいので、ぜひサイレントじゃないマジョリティになっていただければなと思いますけれども、今年は少しでもメールやツイッターでつぶやく感想の数を増やしていきたいと思います。ありがとうございます。それからもっとたくさんの人に聞いてもらいたいですね。いいですね。僕の力ではね、なかなか難しいんですよ。うん。だから聞いてらっしゃる皆さんが、まあ面白いと思わない場合はね、面白くないと書いていただければいいし、面白いなと思った回はぜひ聞いてほしいと拡散していただければね、助かりますね。はい。最後に分かち合うラジオ音楽館のラストで歌われていた歌、めちゃくちゃ良かったですと。これぜひ分かち合うラジオの方にも次メールいただければなと。石川くんにも聞いていただきたいので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ若手ラジオ音楽館っていうのは石川明くんとギタリストのね、石川明くんと二人でやってるんですけれども、本当は、もともとは三人組なんですが、一人ちょっと今離脱中で、いつか復帰してくれるとは思っているんですけれども、今のところ二人、おっさん二人でね、やってますが、まあ歌歌ったり、数を弾いたり、ギター弾いてもらったりしながら、オープニングとエンディングをやってるんですけれども、まあエンディングは、年末、まあ2016年さようなら、2017年こんにちは的な歌を歌ったんですよ。まあ即興ですけど、もう適当なんでね、なかなか最近ね、昔はね、そういう即興で歌歌ってもね、言葉がバンバン出てきたんですけどね、最近出てこないですね。同じことの繰り返しになっちゃいますが、まあブルースとは同じ言葉の繰り返しが基本ですし、まあぜひ聞いていただきたいなと思います。まあお風呂ラジオ聞いてらっしゃる方は、他のラジオも、そうですし、やっぱり推しメンラジオしか聞いてない人っていうのが大変多いので、ぜひそういうリスナーさんにね、他のラジオを聞いていただきたいと思ったりしております。推しメンラジオはね、どうしても今ペースが落ちてしまっているところがあるので、また1月には配信1回やるつもりではいますけれども、なかなか、ペースがつかめないでいるというか、そんなに、やっぱり特化した
番組ですので、アイドリングの動きがないと、元アイドリングですね、元アイドリングの人たちの動きがないとできないラジオだから、なかなかできないんですけれども、まあ、ちょこちょこやっていきますので、そちらの方の人たちもこちらに引っ張れるように、2017年、張り切って楽しんでやっていきたいと思います。いや、本当にありがとうございました。いやー、ほんとね、2017年という新しい年が始まりまして、まあ僕自身も、気を引き締めながら、兜も締めながら、ふんどしも締め直しながらね、いろんなものを締めてね、体も引き締めたいんですけど、そうはいかないかもしれませんね。はい、2017年1年突っ走っていきたいと思います。まあいろんな、グッタイムミュージックももうすぐ100回を迎えますし、いろんなラジオのいろんなことが僕の糧になって、そして次のラジオに生きてきたり、イベントに生きてきたりしてる、この日々を止めないでいきたいと思っております。2017年1年間これからどうぞよろしくお願いいたします。ということで、2017年、16年も、17年これからも、お相手は大魔王でございますので、ぜひよろしくお願いします。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。